新居浜市声の姿勢だより平成28年2016年11月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。日ごとに寒さが加わる季節となりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは11月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。市役所 65-1234 市役所夜間休日 33-5151別紙山支所 64-2011 上部支所 43-6101 川東支所 46-1180 市民文化センター 33-2180 水道局 65-1331 水道局夜間休日 65-1334内科小児科休館センター 32-5658 消防本部 34-0119 火災のお問い合わせ 33-6800 広報電話応答システム 050-3797-2180 新居浜市障害者福祉センター 33-3341総合福祉センターふれあいプラザ 35-2940
次に人口と世帯数をお知らせいたします。平成28年9月末日現在、住民基本台帳から人口121,744人、前月比マイナス14人、内訳男58,234人マイナス12人、女63,510人マイナス2人、世帯57,370世帯プラス15世帯。以上です。
来年開催予定の愛媛国体に向けて県内各地でリハーサル大会が行われています。軟式野球9月10日から12日開催では、オール愛媛が優勝。セーリング9月17日から19日開催では小峰恵選手が国体ウィンドサーフィン級青年女子1位に輝いたのをはじめ、新居浜市の選手が上位入賞を果たしました。来年の愛媛国体では県内各地、市内は4競技ありますで、選手らが熱戦を繰り広げます。ぜひ応援を。
今月の主な内容を紹介します。 1. 新居浜市長選挙投票日。 2. 炎特別救助隊レスキューであるがゆえに。 3. 平成29年度保育施設などの園児募集。 4. 市政ニュース 4-1 愛媛国体リハーサル大会情報。 4-2 11月は児童虐待防止推進月間です。 4-3 布類の定期収集が始まっています。 4-4 障害者控除対象者認定書の送付について。 5. 新居浜市議会だより。6. 各種のお知らせ。 6-1 マイントピア別紙からのお知らせ。 6-2 赤金ミュージアムからのお知らせ。 6-3 イベントのお知らせ。 6-4 その他のお知らせ。 6-5 ゴミ休業日日曜1今月の納付。 7. 別紙銅山記念図書館からのお知らせ。 8. 保険の窓口。 8-1 乳幼児コーナー。 8-2 集団検診。 8-3 その他。 9. 休日診療カレンダー。 10. 無料相談。 11. 新刊案内。
1. 新居浜市長選挙投票日。投票日11月13日日曜日。投票時間午前7時から午後8時まで。ただし大島別子山地区は午前7時から午後6時まで。期日前投票のご案内。1市役所1階ロビー。11月7日月曜から12日土曜まで午前8時30分から午後8時まで。2別子山支所。11月7日月曜から12日土曜まで午前8時30分から午後6時まで。ただし別子山支所は12日のみ午後5時までです。3新居浜工業高等専門学校図書館棟1階談話室。11月9日水曜、10日木曜午後2時30分から6時まで。入場券の裏面に宣誓書を印刷していますので、ぜひご利用ください。投票の方法。代理投票。身体の障害、怪我などで字が書けない人は、投票所で申し出れば職員が本人の意思を確認し、本人に代わって投票用紙に記載する代理投票ができます。家族の人などが代理で投票することはできません。点字投票。目の不自由な人は点字で投票することができます。点字機および点字で作成した候補者の一覧は各投票所および期日前投票所に備えていますので、投票所で職員に申し出てください。郵便等による不在者投票用紙の請求期限について、身体障害者手帳などを持ち、一定の障害がある人、もしくは介護保険法による要介護5の人は、自宅などで投票用紙に記載して郵送する不在者投票ができます。詳しくは、市政だより10月号をご確認ください。この制度を利用する場合の投票用紙の請求期限は、11月9日水曜です。投開票の状況について、投票状況や開票結果については選挙管理委員会のホームページで随時お知らせします。なお、開票は11月13日日曜午後9時から北中学校体育館で行います。開票の様子を参観することもできます。なりすまし投票、詐欺投票は犯罪です。選挙違反は犯罪として処罰の対象となっています。投票所、期日前投票所での本人確認の時に、他人になりすまして投票しようとすること、有権者でないのに投票すること、投票用紙を偽造することなどは、公職選挙法違反として処罰の対象になります。家族や付き添いの人が代理で書くことも同様です。知らなかった、では済まされない大切なルールです。有権者は高い意識を持って臨みましょう。立候補の受付について、日時11月6日日曜午前8時30分から午後5時まで。場所、新居浜市役所5階51会議室大会議室です。立候補するための資格、次の1から3に該当する人です。1、日本国民であること。2、選挙期日、11月13日時点で年齢満25歳以上であること。3、公民権を停止されていないこと。明るい選挙啓発作品展。市内の小中高校から応募のあった明るい選挙啓発作品、ポスター、習字のうち入選・佳作作品60点を展示します。期間、11月22日火曜、 正午から29日火曜午後2時まで。場所、赤金ミュージアム、アート工房展示スペース。お問い合わせは選挙管理委員会事務局、電話 65-1311 までどうぞ。
2. 炎特別救助隊、レスキューであるがゆえに。近年、都市構造の複雑化やレジャーの多様化などに伴い、人命に関わる重大事故が後を絶ちません。このため、人命救助に関する高度な知識と専門技術、特殊な資機材を備えた特別救助隊、レスキュー隊は、火災や交通事故、自然災害など、あらゆる災害の最前線で救助を待つ人々と同じ環境に飛び込み、手を差し伸べます。新居浜市では、昭和49年7月に救助隊が発足しました。平成8年4月には、高度な技術及び資機材を備えた特別救助隊を発足させ、北消防署及び南消防署に救助隊を編成し、現在に至ります。これまで様々な災害対応を行っており、大規模災害発生時には地域を超えた災害対応を行う緊急消防援助隊として、阪神・淡路大震災、東日本大震災、広島市集中豪雨土砂災害へ救助隊を派遣してきました。今回は人命救助のプロとして高度な知識と専門技術を習得すべく、さまざまな訓練や研修に励んでいる精鋭たちに焦点を当て、救助隊の歴史や訓練、特殊装備を備えた救助工作者を紹介します。救助隊の訓練、災害などから一人でも多くの人を救うため、救助隊はあらゆる場面を想定した訓練に励んでいます。火災防御、火災家屋から逃げ遅れた要救助者を想定しての消火救出訓練、火災現場での活動は濃煙熱気の中での活動となり、人命救助は困難を極めます。煙による視界不良な状況下での連携や有効な消火、排煙方法を日頃の訓練で検証し、隊員間の意識統一を図ります。高所・低所救助、高層建築物などの高所やマンホール、河川などの低所から要救助者を安全な位置まで救出する訓練、さまざまな状況を想定して、要救助者への負担を軽減しながら安全に救出すべく、日々知識と技術の向上に励んでいます。交通事故対策、近年の車両開発技術の向上により、事故車両内への閉じ込めなどは減少しているものの、ハイブリッドカーや電気自動車などの普及に伴い、車両構造は複雑化しています。安全、確実、迅速な救助活動を行うため、日々救助資機材の点検、訓練を繰り返し、有事の際に備えます。山岳救助、近年の登山人気もあり、入山者も増加しています。昨年も滑落事故、遭難が発生しており、過酷な現場での人命救助には多数の隊員、救助資機材を投入し活動に当たります。そのため、日々の訓練による救助隊の心・技・体の向上は欠かせません。特殊災害対策、化学物質などによる事件・事故は一度起これば被害は甚大なものとなり、二次災害も懸念されます。過去には東京地下鉄サリン事件、福島第一原子力発電所事故などがあり、見えない敵との戦いは困難を極め、活動も制限されることから、不安全地帯での活動隊員の行動を管理し、組織的な活動を行います。水難救助、全国各地で発生しているゲリラ豪雨により、急激な河川の増水による水難事故や、海、川、ため池などで起こるレジャー中の不慮の事故は後を絶ちません。水中での潜水活動は会話ができず、
視界不良となる現場が多いため、陸上支援隊と協力し冷静沈着な活動ができるよう訓練を重ねています。瓦礫救助、近い将来必ず発生すると言われている南海トラフ地震などの大規模地震への対策のため、県下消防本部が合同で倒壊家屋、瓦礫下に取り残された要救助者の救助訓練を行っています。大規模災害発生時は他市他県の救助隊と合同での活動となることから、救助技術や知識の共通認識を持って活動を行う必要があります。航空隊との合同訓練、四国4県には愛媛21、愛媛、オリーブ2、香川、渦潮、徳島、龍馬、乙女、高知の5機の防災ヘリが配備されており、山林火災地には空からの消火や遠方の医療機関への疾病者搬送に活躍しています。山岳事故発生時には地上で活動する救助隊との連携が欠かせず、定期的に合同で訓練を行っています。新型救助工作車導入、いつ起こるかわからない災害に備えて、平成27年12月に導入された救助工作車3型は、自然災害時における人命救助をはじめ、幅広い災害に対する救助活動を迅速かつ的確に対応するとともに、大震災などで必要となる高度救助資機材及び重量物排除資機材などを積載し、あらゆる特殊災害の救助現場に対応可能です。また、国内で発生が懸念される地震などの大規模災害時において、緊急消防援助隊として救助部隊に登録する救助専用車両です。お問い合わせは予防課電話 65-1342 までどうぞ。
3、平成29年度保育施設などの園児募集。平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度に基づいて、保育園、認定子ども園、地域型保育事業所、公立幼稚園を利用する場合は、保育の必要性の認定を受けるための申請と入所・入園申し込みを行う必要があります。支給認定申請書、県入所・入園申し込み書を入所・入園希望の施設で受け取り、必要事項記入の上、必要書類を添えて第一希望の施設へ提出してください。なお、私立幼稚園については、すでに入園申し込みが始まっていますが、新たに認定申請が必要となった場合、保育認定が必要となった場合や、保育園と併願する場合などには、改めて認定申請をする必要があります。平成29年度から施設利用を希望する場合、受付期間、12月1日木曜から15日木曜、ただし土曜日曜日は除く。受付時間、原則午前8時30分から午後5時。受付場所、入所・入園を希望する施設。なお、支給認定申請書、県入所・入園申し込み書については、児童1人につき1枚を提出してください。複数施設への提出は無効です。対象、平成29年4月1日時点において、生後2ヶ月を経過している0歳から就学前までの児童。ただし、緑園保育所は生後3ヶ月。泉幼稚園は生後6ヶ月です。なお、公立幼稚園については、2年保育は平成24年4月2日から平成25年4月1日まで、1年保育は平成23年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた幼児が対象となります。 平成29年4月1日付で新規入園を希望する児童が申し込みの対象です。平成29年4月2日以降に途中入所入園する場合は今回の申し込み対象外です。提出書類1支給認定申請書兼入所入園申し込み書12月1日木曜から入所入園の手引きと合わせて各施設で配布します。手引きの記入例に従って記入し受付期間内に第一希望の施設に提出してください。その際簡単な面接を行いますのでお子さんを連れてお越しください。ただし受付期間後の第一希望の施設の変更はできません。 2. 添付書類各家庭の事情により添付書類は異なります。入所入園の手引きで確認してください。入所入園基準保育施設を利用する場合保育を必要とする自由に該当することが必要です。集団生活を経験させたいなどの理由での施設利用はできません。保育を必要とする自由については子育て支援課までお問い合わせください。入所入園決定提出書類の内容確認後平成29年3月上旬までに保育の必要性の認定及び利用施設の入所入園を決定する予定です。なお入所入園希望児童数が受け入れ可能人数を超える場合は優先順位をつけて調整を行います。この結果希望した施設への入所入園が困難となった場合には他の施設へ変更していただくことがあります。現在保育園認定こども園地域型保育事業所公立幼稚園に在園し来年度も継続して利用する場合受付期間12月19日月曜から平成29年1月20日金曜ただし土曜日曜祝日は除きます。受付場所現在利用している保育園認定こども園地域型保育事業所公立幼稚園申し込み手続き入所入園児童家庭現況届を利用施設に提出してください。また保育を必要とする事由によって必要となる添付書類が異なりますので入所入園の手引きで確認してください。お問い合わせは子育て支援課電話 65-1242 までどうぞ。
4. 市政ニュース 4-1 愛媛国体リハーサル大会情報。ウェイトリフティング期間11月19日土曜から23日水曜場所新居浜市市民文化センター大ホール。来年開催予定の笑顔をつなぐ愛媛国体に向けてウェイトリフティング競技のリハーサル大会として内閣総理大臣杯第53回全日本社会人ウェイトリフティング選手権大会およびレディースカップ第8回全日本女子選抜ウェイトリフティング選手権大会が開催されます。全国から集まるトップアスリートたちが熱戦を繰り広げます。ぜひ会場へ足を運んで試合を観戦し応援をお願いします。臨時駐車場をご利用ください。開催期間中一般観覧者の皆さんは市民文化センター駐車場を利用できませんので臨時駐車場宮西小学校グラウンドをご利用ください。通行規制通行止めについて大会開催のため次の期間は一部通行規制通行止めを実施します。 規制期間11月15日火曜から25日金曜。お問い合わせは国体推進室電話 65-1520 までどうぞ。
4-2 11月は児童虐待防止推進月間です。子育てがつらいと感じたらすぐにご相談を。たとえ親がしつけと考えていたとしても、その行為が子どもの心身を傷つけ、健やかな成長、発達を損なう場合は虐待です。しつけを名目とした児童虐待の防止が法に明記されるようになりました。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、性的虐待、子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、乳幼児を置いたまま外出するなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう、ドメスティックバイオレンス、DV など、一人で悩みを抱え込まないで、子育て中は悩みや心配事がつきものです。どうしたらよいか分からず、辛くなってしまうことも多いと思います。決して一人で悩まないでください。子供を可愛いと思えない。子育てに自信が持てない。子育ての悩みを相談できる人がいない。イライラして虐待してしまいそう。社会からの孤立、子育ての不安、家庭の中のトラブルなどのさまざまな要因が虐待のきっかけになることもあります。同じ悩みを持っている人はたくさんいます。決して特別なことではありません。悩みや不安は一人で抱え込まないことが大切です。子育てが辛く不安になったら、周りの人や相談機関に SOS を発信してください。地域の中でできること、身近な周囲の優しい一言や、笑顔や気配りが子育て中の保護者の気持ちを軽くしたり、心の支えになることもあります。優しい眼差しで子育て中の親子を見守ってあげてください。虐待かもと思ったら、迷わずご連絡ください。お問い合わせは、子育て支援課、電話 65-1242 までどうぞ。
4-3、布類の定期収集が始まっています。市では、ゴミ量の削減、リサイクルの向上のため、資源として活用できる布類の分別収集を行っています。ゴミ収集カレンダー中の赤色の不燃表示の日が布類の収集日になります。声のゴミ収集カレンダーでは、分別変更する予定となっている日です。収集日は地区ごとに異なりますので、お住まいの地区のゴミ収集カレンダーで収集日を確認してください。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。排出可のもの。1、衣類、帽子、靴下、手袋など、首、手、足先で使用するものは対象外です。2、古布、ハンカチ、タオル、シーツなど、ボタンやファスナーなどの付属品は取り除かずにそのまま排出してください。排出不可のもの。1、傷んだり破れたもの。2、泥、油、ペンキなどで汚れたもの。3、冬物、ジャンパー、コート、セーター、マフラーなど。4、着物、反物、帯、喪服など。5、学校や職場の制服、作業服。6、雑巾、スリッパ、カッパ、座布団、
7. 歯切れ、カーテン、ぬいぐるみ、カバンなどの革製品。以上のものは燃やすゴミに排出してください。布団や毛布などは大型ゴミとなります。排出する際の注意点。1. 袋に入れて排出してください。痛みや汚れを防ぐために45リットル以下の透明または白色半透明の袋に入れて排出してください。排出量の制限はありません。2. 雨天時の排出は控えましょう。雨天時も回収しますが、雨などで濡れてしまうと資源として活用することができないため、雨天時には排出を控えてください。3. 基本は洗ったもの。クリーニングに出す必要はありませんが、自分で使える状態、タンスにしまえる状態で排出してください。4. ルールを守って排出しましょう。布類だけでなく、ゴミを排出する際は、決められたルールを守って排出してください。お問い合わせは、ゴミ減量課、電話 65-1252 までどうぞ。
4-4、障害者控除対象者認定書の送付について。介護保険の要支援・要介護認定、有効期間が12月31日を含むを受けている65歳以上の人は、障害者に準ずるとして、年末調整や確定申告などにおいて、所得税や市・県民税の障害者控除、または特別障害者控除の対象となる場合があります。対象者には、障害者控除対象者認定書を次の通り送付します。認定書送付時期。1. 10月31日月曜日現在で該当となる人。11月初旬に一斉送付予定。2. 11月1日火曜日以降に該当となる人。1月下旬以降順次送付予定。対象者。1. 障害者手帳などを持っていない人。2. 認定書を使用した方が障害者控除額が多くなる人。平成28年中に亡くなった人も親族からの申請により税控除を受けられる場合があります。お問い合わせは介護福祉課介護認定係、電話 65-1241 までどうぞ。
5. 新居浜市議会だより。平成28年第4回市議会定例会を8月30日火曜から9月15日木曜まで17日間の会期で開催しました。本定例会では平成28年度一般会計補正予算、次郎丸南団地1号棟新築建築工事請負契約など7議案を可決、陳情1件を不採択、また平成27年度決算の認定2議案を継続審査としました。9月市議会定例会で決まった主な内容。条例の一部改正。新居浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例。新居浜市税付加徴収条例。一般会計補正予算2,270,001,000円増。保育所 ICT 化等推進事業費1,510万円。不登校児童生徒支援モデル事業費711,800円。介護ロボット導入支援事業費524,500円など。特別会計補正予算2,1,456,500円増。介護保険事業特別会計補正予算。その他、私有財産の売却、新居浜市総平木町乙709番3、工事請負契約の変更、住野船木線橋梁上部工事、工事請負契約、次郎丸南団地1号棟新築建築工事。常任委員会審査内容。 平成28年度新居浜市一般会計補正予算第3号について、一般下水路整備事業4500万円。問い、工事箇所はどこを予定していますか？答え、萩生岸の下排水路改良工事、芦間排水路改良工事など6箇所を予定しています。平成28年度、新居浜市介護保険事業特別会計補正予算第1号について、認知症高齢者地域支え合い事業費97万8千円。問い、認知症の早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築するため設置される認知症初期集中支援チームのメンバー構成と設置場所はどうなりますか？答え、チーム構成は医師3人、地域包括支援センターの保健師1人、認知症疾患医療センターの従前第二病院の精神保健師2人で構成し、地域包括支援センター内に事務局を設置します。工事請負契約、次郎丸南団地1号棟新築建築工事について。問い、エレベーターを設置するのであれば、階層を増やすことも検討してはどうですか？答え、建設場所が都市計画法に定められている用途地域の第一種低層住居専用地域に位置しているため、建物全体の高さが10メートル以内と定められており、今回の3階建ては特別に12メートルまで建設できるよう認可を取りました。この場所ではこれ以上の階層の建物の建設は困難であると考えています。新居浜市議会、市民との意見交換会、議会フォーラム2016。コーディネーター、愛媛大学社会連携推進機構、前田誠教授。市民の皆さんの多様な意見を把握し、市政に反映させるため、各種団体との意見交換会を行います。参加は自由です。多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしております。福祉教育委員会、環境建設委員会、日時、11月21日月曜午後7時から8時30分まで。会場、消防庁舎4階、コミュニティ防災センター。競技テーマ1、保育園の課題について。競技を行う団体は、新居浜市立保育園連盟です。競技テーマ2、ゴミの減量について。競技を行う団体は、新居浜環境カウンセラー等交流会、新居浜市連合自治会です。企画総務委員会、市民経済委員会、日時、11月24日木曜午後7時から8時30分まで。会場、消防庁舎4階、コミュニティ防災センター。競技テーマ1、消防団の処遇改善について。競技を行う団体は消防団です。競技テーマ2、若年層の市外への流出対策について。競技を行う団体は、新居浜商工会議所、新居浜商業工業高校校長、ハローワーク新居浜です。お問い合わせは、議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
6、各種のお知らせ。6-1、マイントピア別紙からのお知らせ。別紙温泉天空の湯、岩盤浴浴衣の入荷について。岩盤浴利用の際にお貸しする浴衣を既存の S から L サイズに加え、 LL サイズから 4L サイズを用意しました。皆さんのご利用をお待ちしています。別紙温泉天空の湯、赤金キッズパークの施設紹介5。別紙温泉天空の湯、遠赤外線サウナ。遠赤外線により体が温まり、血液の循環が良くなります。冷水風呂、サウナ利用後に冷水風呂に入浴することで体を冷やし、 血液循環を鍛えることができます。入浴の際は手足から水をかけて温度に慣らすとともに汗を流してからご利用ください。赤金キッズパークアクティブエリア高年齢用ブロックモジュール、大きなブロックを自由に組み合わせ登ったり降りたりくぐったりする遊びができます。ブロックは柔らかい素材でできていて安全に遊べます。クライミングウォール、手、指、足を使って壁を登る遊具です。手足を置く順番や体の使い方を考えながら遊ぶことで計画を練る力が身につきます。また物事を達成する喜びを経験できます。冬の桜祭り物産展、清楚に咲く冬桜をお楽しみください。毎年恒例の大物産展を開催します。日時11月26日土曜日から27日日曜日まで、午前10時から午後4時まで。場所、マイントピア別紙駐車場園内。入場料無料。お問い合わせはマイントピア別紙電話 43-1801 までどうぞ。
6-2 赤金ミュージアムからのお知らせ。新居浜市美術館情報、展示会名、内容、日時の順にお知らせします。新居浜の美術、昨日、今日、明日。第4回郷土への眼差し。肝臓品を中心に新居浜美術の礎を築いた先人たちの作品約100点から郷土美術の流れを概観します。さらに特集展示として真鍋浩司の作品資料を紹介します。観覧料一般300円、65歳以上200円、大学生以下各種障害者と介助者1人は無料です。ただし障害者の方は障害者手帳をご提示ください。11月12日土曜から12月18日日曜。イベント情報、新居浜と100年の計、別紙銅山近代化のリーダー伝。日時、11月2日水曜午後6時30分から8時まで。場所、赤金座多目的ホール。講師、末岡照明、住友資料館副館長、広瀬歴史記念館特別顧問。定員250人、料金無料です。赤金ジャズナイト2016、日時11月26日土曜午後6時30分から8時30分まで。場所、 CU カフェ。料金 CU カフェでフードやカフェを注文。お問い合わせは赤金ミュージアム電話 31-0305 までどうぞ。なお11月の休館日は7日、14日、21日、28日、いずれも月曜日です。
6-3、イベントのお知らせ。森林公園ゆらぎの森もみじ狩り。内容、パーゴラ内では各種イベントを実施。オーベルジュゆらぎでは特別メニューを提供します。日時、11月6日日曜日午前10時から午後3時まで。場所、ゆらぎの森パーゴラ周辺。お問い合わせはオーベルジュゆらぎ電話 64-2220 までどうぞ。第40回新居浜農業祭り、感謝40周年新居浜農業祭り。内容、農産物品評会、赤金市、地元農畜産物の即売、JA 各支所コーナー、手作り品即売など、子ども広場、ほか多数。日時、11月20日、日曜日、 午前9時から午後3時まで。場所、イオンモール新居浜。お問い合わせは JA 新居浜市、電話 37-1004 までどうぞ。第16回シルバーふれあいフェスティバル。内容、つきたて特大お餅、パン豆、農作物、刃物研磨、緑化相談。日時、11月27日日曜日、午前9時から午後2時まで、雨天決行です。場所、上り道サンロード周辺。お問い合わせは公益社団法人新居浜市シルバー人材センター、電話 33-2400 までどうぞ。市民公開糖尿病教室、11月14日から20日までは全国糖尿病週間です。糖尿病とともに生き生き長生き。講演、寝たきりを予防するために大切なこと。講師は村上智俊、愛媛労災病院整形外科副部長。リハビリ体操。講演、高津小学校合唱部による癒しの音楽。なお、無料血糖測定、医療相談、糖尿病用食品などの展示があります。日時、11月26日土曜日、午後0時30分から3時30分まで。場所、リーガロイヤルホテル新居浜。料金は無料です。お問い合わせは、愛媛労災病院、電話 33-6191 までどうぞ。第10回新居浜笑いサミット、笑って元気なまちづくり。日時、12月7日水曜日、午後1時30分から4時まで。会場は午後1時です。場所、市民文化センター大ホール。内容、第1部講演、笑いにこだわる産婦人科医師が勧める認知症予防法、笑って食べて感動して。講師、のぼりみきお、日本笑い学会副会長、医師。第2部、落語&笑いヨガ。芸の肥やし、新居浜赤金笑いクラブほか。第3部、パネルディスカッション、笑いは超高齢社会に何をもたらすか。料金は無料です。ただし、整理券が必要です。整理券は市役所2階の地域包括支援センター、市役所1階の介護福祉課、各公民館にて配布しています。お問い合わせは地域包括支援センター、電話 65-1245 までどうぞ。
6-4 その他のお知らせ。 J アラート、防災行政無線を通じた緊急地震速報による訓練を実施します。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまでの時間はごくわずかであり、短い時間に慌てずに身を守る行動をとるためには、あらかじめどのような行動をとるかを知り、実際に行動をとって経験しておくことが大切です。緊急地震速報を見聞きした際の身を守る行動や避難行動を伴う実践的な訓練を実施してください。日時、11月4日金曜午前10時ごろ。お問い合わせは防災安全課、電話 65-1282 までどうぞ。 J アラート、防災行政無線全国一斉情報伝達訓練を実施します。 J アラートを通じて各自治会公民館などのスピーカーから試験放送を実施します。ご理解ご協力をお願いします。日時、11月29日火曜午前11時ごろ。放送内容、まず上り4音チャイム、次にこれはテストですを3回、続いてこちらは防災新居浜市です、最後に下り4音チャイムです。お問い合わせは 防災安全課電話 65-1282 までどうぞ。特別障害者手当などの支給制度を知っていますか。特別障害者手当、月額26,830円。精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の人に支給されます。支給制限事項。1. 本人、配偶者及び扶養義務者の前年度所得が制限限度額を超える場合。2. 施設に入所している場合、または病院、診療所に3ヶ月以上入院している場合。障害児福祉手当。月額14,600円。精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児に支給されます。支給制限事項。1. 本人、配偶者及び扶養義務者の前年度所得が制限限度額を超える場合。2. 施設に入所している場合。3. 障害を理由とする年金を受給している場合。なお、支給額は全国消費者物価指数の変動に応じて改正されることがあります。お問い合わせは地域福祉課電話 65-1237 までどうぞ。耳寄りの集い。内容、身体障害者手帳のこと。日時、11月6日日曜午後1時から3時まで。場所、障害者福祉センター。お問い合わせは、新居浜市難聴者協会、電話 43-6086 森田までどうぞ。
6-5 ゴミ休業日、日曜一、今月の納付。ゴミ休業日、11月のゴミ収集業務、施設の休業日は、6日日曜日、20日日曜日、23日水曜日、27日日曜日。13日日曜日は施設への自己搬入のみ可能です。29日火曜日、30日水曜日は清掃センターの施設点検のため、燃やすゴミ以外は搬入できません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。今月の日曜日、6日日曜日、20日日曜日の午前1時30分から正午まで、中央公園東側道路にて開催予定です。今月の納付。今月の納期は、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料第5期、介護保険料第5期。納期限は11月30日水曜日です。
7. 別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。世界の文豪の家、阿部正彦、他監修。世界の文豪たちの家を訪ね、名作はどのようにして生まれたのかを解析する。他約300冊。別紙道山に関する本の解説講座、別紙道山を読む第4回、別紙山村郷土史と別紙山史。日時、11月12日土曜午前10時から11時半まで。場所、多目的ホール。講師、坪井理一郎、元別紙道山文化遺産課長。定員80人、参加費無料。申し込みが必要です。申し込み方法、図書館窓口、電話受付可能です。図書館祭り2016、図書館を支えている皆さんに感謝し楽しんでもらうためのイベントを開催します。ご来館をお待ちしています。日時、11月27日日曜。 1. ブックリサイクル午前9時からなくなり次第終了。図書館で役割を終えた本や雑誌などを無償でお譲りします。2. 図書館見学ツアー午後1時から1時半まで。郷土資料室や書庫など普段は見ることのできない図書館の裏側を司書がご案内します。対象中学生以上、定員20人、参加費無料。3. 推理作家福田栄一、新居浜市出身、トークイベント午後2時から3時半まで、会場は午後1時40分。創作裏話や作家のハウツーなど、作家になりたい人必見です。第1部、講演会、ミステリーと青春、小説家という職業。第2部、トークショー。定員100人、参加費無料。申し込み方法、2、3共通で、図書館窓口、電話受付可能です。お願い。図書館では郷土の歴史資料を収集しています。第二次世界大戦以前の郷土の歴史資料、写真などお持ちの人は図書館までご連絡ください。次はお話し会です。多目的ホール会議室は、0から3歳児対象は11月17日木曜午前10時半から11時まで。幼児対象は11月9日、16日、いずれも水曜午後3時半から4時まで。小学生対象は11月19日土曜午後2時から2時45分まで。墨の文館は幼児対象で11月2日水曜午後3時半から4時までと16日水曜午後2時から2時半まで。11月の休館日、1日火曜、10月末整理、7日、14日、21日、28日、いずれも月曜、30日水曜、11月末整理。開館時間は、火曜から土曜が午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。お問い合わせは、電話 32-1911、http://lib.city.niihama.lg.jp/ です。
8. 保険の窓口。 8-1 乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお知らせします。3から4ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康審査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて。乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳。5ヶ月、5ヶ月時健康相談、平成28年6月生まれ。11月1日火曜、11月2日水曜、午前9時30分から10時30分まで、保健センター、母子健康手帳、5ヶ月時健康相談アンケート。6から11ヶ月、すくすく乳児相談、予約制、個別相談です。11月7日月曜、午前9時30分から10時30分まで、保健センター、母子健康手帳、事前に保健センターに電話で申し込み。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康審査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて。乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月時健診、平成27年4月生まれ。11月16日水曜、午後1時10分から2時まで、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票。3歳、 3歳児健診、平成25年10月生まれ、11月18日金曜、午後0時40分から1時30分まで、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票、1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい、フッ素で子どもの虫歯予防、歯科検診、フッ素塗布など、11月9日水曜、午後1時30分から3時まで、保健センター、母子健康手帳、タオル、事前に保健センターに電話で申し込み、1人1回限りです。乳児一般健康審査受診票は、生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月時健康相談では、親子の触れ合いを支援するため、絵本などが入ったブックスタートパックをお渡ししています。8-2 集団健診。健診項目と対象者。特定健診。40歳から74歳の国保加入者。肝炎ウイルス。40歳以上。過去受診者を除きます。大腸がん、胃がん、肺がんレントゲン。いずれも40歳以上。前立腺がん、40歳以上の男性、子宮頸がん、20歳以上の女性、乳がん、40歳以上の女性、子宮頸がんと乳がんは昨年度受診者を除きます。自己負担金、特定健診は500円、肝炎ウイルスと各がん健診は無料です。受付時間は申し込みの際に確認してください。日程及び場所。11月15日火曜、船木公民館。ここでは子宮頸がんと乳がんはありません。11月21日月曜、高座と公民館。ここでは子宮頸がんはありません。11月24日木曜、高津公民館。11月28日月曜、中萩公民館。ここでは子宮頸がんはありません。12月2日金曜、9日金曜、18日日曜、29年1月12日木曜、いずれも保健センター。12月2日金曜の保健センターでは、18歳から39歳の男性を対象に、若年者健診を実施します。自己負担金は500円です。各健診には定員があります。申し込みした人には、健診日の約1週間前に書類などを送りますので、健診希望日の3週間前までに申し込んでください。申し込み先は保健センター、電話 35-1308、または国保課、電話 65-1219 までどうぞ。先着順です。
内野さん、その他。今年も大腸がん予防キャンペーンを実施します。期間中の平日は毎日受付しているので、便秘の人も提出しやすいです。早期の大腸がんは自覚症状がほとんどありません。早期発見、早期治療のために症状がなくても年に1回検診を受けることが大切です。今年度すでに受けた人は、身近な人に勧めてください。大腸がん検診とは、便に潜む血液の有無を調べる検査です。便の表面をまんべんなくこすり、専用容器に入れて提出する簡単な検査です。生理中の人は、生理終了後に採便してください。対象、40歳以上の市民。今年度受けた人は除きます。日程、10月24日月曜から11月25日金曜まで、平成29年1月23日月曜から2月24日金曜まで、土日及び祝日は除きます。受付時間、午前8時30分から午後5時まで、金曜日及び祝前日は正午までとなっております。場所、保健センター。 個人負担金無料。検査方法、申し込み後に採便容器などをご自宅に郵送します。2日分の便を取って保健センターに提出してください。お問い合わせ、お申し込みは保健センター電話 35-1308 までどうぞ。高齢者インフルエンザ予防接種委託医療機関追加のお知らせ。市政だより10月号でお知らせした高齢者インフルエンザ予防接種委託機関に次の医療機関を追加します。川西地区平田外科医長課、電話 34-1500。
9. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時まで。3日木曜、気候次長立花病院、電話 41-4118。 6日日曜、田所町近藤外科内科医長科クリニック、34-1211。 13日日曜、田所町吉松外科医長科、32-5787。 20日日曜、宮西町長安整形外科クリニック、37-1360。 23日水曜、中西町循環器科林病院、43-8383。27日日曜、若水町新居浜共立病院、37-2000。内科小児科。診療時間、内科小児科月曜から土曜午後8時から11時まで、日曜と祝日午前9時から午後5時まで。小児科、火曜と木曜午後11時から翌朝6時まで、月曜、水曜、金曜、土曜午後9時から翌朝6時まで、日曜午後6時から9時まで。場所、新居浜市医師会内科小児科急患センター、一区町 1-13-52、 市役所南側。電話 32-5658。 内科小児科急患センターは突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や数日前から同じような症状がある人は翌日医療機関で受診しましょう。
10、無料相談。項目、内容、日時、場所、電話番号の順にお知らせいたします。まずはじめに生活関連。消費生活相談。契約に関するトラブルや多重債務など消費生活全般を相談員が対応いたします。祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。消費生活法律相談、これは予約が必要です。多重債務をはじめとした消費生活関連のトラブルを弁護士、司法書士が対応いたします。1人30分。11月18日、12月16日、いずれも金曜日、午前9時から午後3時まで。以上、消費生活相談、消費生活法律相談の場所は市役所2階消費生活センターで、電話 65-1206。 市民相談。遺産相続、夫婦関係など日常生活での悩み、問題を祝日を除く月曜から水曜日と金曜日、午前8時半から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。行政相談。観光庁に関する意見要望を行政相談委員が対応いたします。11月10日、24日、12月1日、いずれも木曜日、午前9時から正午まで。法律相談、これは予約が必要ですが、電話でも可能です。相談時間は1人20分で、弁護士が対応いたします。11月9日水曜、22日火曜、 12月6日火曜午前9時から午後3時まで。なお予約受付は11月1日火曜からです。以上、市民相談、行政相談、法律相談の場所は市役所2階市民相談コーナーで、電話 65-1204。 心配事相談、祝日を除く月曜水曜金曜の午前9時から午後3時まで。登記遺言土地家屋調査相談、これは公証人が対応いたします。相談時間は1人20分で先着6人程度。11月18日金曜午前10時から正午まで。なお午前9時から整理券を配布いたします。社会保険相談、年金、保険、労務に関して社会保険労務士が対応いたします。11月8日火曜午前10時から正午まで。精神障害者家族相談、11月11日、25日、いずれも金曜日、午後1時半から4時まで。 NPO 法人新居浜ホットネット DB 相談、祝日を除く毎週火曜日、午後1時から5時まで。以上、心配事相談、登記遺言土地家屋調査相談、社会保険相談、精神障害者家族相談、NPO 法人新居浜ホットネット DB 相談の場所は総合福祉センター、電話 32-8129。 なお NPO 法人新居浜ホットネット DB 相談の電話番号は 080-1996-3609 でも対応いたします。エイズ血液検査相談、これは匿名で無料です。検査結果は採血後約30分で分かります。感染の機会があった日から3ヶ月以降に検査してください。祝日を除く毎週月曜日、午前10時から11時まで。難病医療相談、これは予約が必要です。難病の患者やその家族の福祉サービスなどを11月22日火曜午後1時半から3時半まで。骨髄バンク登録事業、これも予約が必要です。祝日を除く毎週月曜日、午前9時から午後3時まで。以上、エイズ血液検査相談、難病医療相談、骨髄バンク登録事業の場所は西条保健所、西条市北側796-1、電話 56-1300。 人権相談、子どもの問題を含みます。特設相談、11月10日、12月8日、いずれも木曜日、午後1時から5時まで。場所は総合福祉センター。常設相談は祝日を除く月曜から金曜日の午前8時半から午後5時15分まで。場所、松山地方法務局西条支局。お問い合わせは松山地方法務局西条支局、電話 56-0188 と西条人権擁護委員協議会、ナビダイヤル 0570-003-110 です。生活相談、健康相談、これは看護師、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。11月17日木曜、午前10時から11時半まで。場所はハローワーク新居浜。お問い合わせは共立病院、電話 37-2000 です。
子ども関連、青少年相談、青少年の悩み、不良行為、非行について、祝日を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで。青少年センター、電話 33-4152。 教育相談、祝日を除く月曜から金曜の午前9時から午後5時まで。アスナロ教室、電話 37-7474。 子どもいじめ110番、祝日を除く月曜から金曜の 午前9時から午後5時まで、電話相談でフリーダイヤル 0120-104-774、 親と子のふれあい相談あゆみ、小中学生の不登校いじめ問題などの悩み、11月5日、12日、26日、いずれも土曜、午前9時から正午まで、総合福祉センターで、お問い合わせ、学校教育課、電話 65-1301、障害児・障害者療育相談、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後3時まで、若葉共同作業所で、電話 44-7025、 障害児・障害者総合相談、11月11日金曜午前10時から正午まで、地域福祉課カウンターで、お問い合わせ、代表生活支援センター若葉、電話 41-4881。 子育て相談、1朝日保育園地域子育て支援センター、祝日を除く月曜から土曜の午後2時から4時まで、電話 33-0188。 2泉川保育園地域子育て支援センター、祝日を除く月曜から土曜の午後1時から4時まで、電話 44-6611。 3ニコちゃんパーク、祝日を除く月火木金曜と5日26日いずれも土曜、午前9時半から午後3時半まで、電話 46-4545。 4子育て広場ラトル、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで、電話47-6690。 5プラネットキッズ、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで、電話 47-6775。 6子育て広場キッズ正枝、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで、電話 47-8180。7子育て広場ピノッキオ、祝日を除く月曜から金曜の午前10時から午後4時まで、電話 34-6121。 8ハッピールーム、祝日を除く第1、第3、第5週の月曜から金曜と第2、第4週の火曜から土曜、午前10時から午後4時まで、電話 31-6015。 次は子育て支援課での相談です。子育て支援相談、家庭児童相談、家庭相談員対応で、家庭環境や家族関係の悩み、子どもの養育、児童虐待、婦人相談、婦人相談員対応で、女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、以上、子育て支援相談、家庭児童相談、婦人相談、いずれも祝日年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで、子育て支援課、電話 65-1242。 ひとり親相談、母子父子家庭、母子父子自立支援員対応です。祝日年末年始を除く月水木金曜の午前8時半から午後5時15分まで、子育て支援課で、電話 65-1242。 女性関連、 DV ドメスティックバイオレンス被害者相談など、祝日年末年始を除く月曜から金曜の午前8時半から午後5時15分まで、配偶者暴力相談支援センター、電話 65-1480。 女性の職業生活家庭生活相談、 職業や家庭での悩み事、セクハラ、パワハラ相談など、毎週土曜日午後1時から5時まで、ウィメンズプラザ、相談専用電話 37-1116、 婦人相談、予約が必要です。女性の悩みや家庭内の子育ての悩みなど、祝日年末年始を除く毎週水曜日午前9時から午後4時まで、ウィメンズプラザ、お問い合わせ子育て支援課、電話 65-1242。 自立支援関連、中高年齢者就労支援相談、若者自立支援相談、祝日を除く月曜から土曜の午前9時から午後6時まで、 e ワーク愛媛、愛媛東予産業創造センター2階で、電話 47-4307。 若年無業者就労支援、祝日年末年始を除く月曜から土曜の午前10時から午後6時まで、東予若者サポートステーション市民文化センター本館2階で、電話 32-2181。 その他、犯罪被害者相談、電話相談です。警察本部総合相談電話は24時間受付で、電話 089-931-9110、 またはシャープ9110。公益社団法人被害者支援センター愛媛は、祝日年末年始の休日を除く火曜から土曜の午前10時から午後4時まで、電話 089-905-0150。 交通事故相談、予約が必要です。交通事故による被害者やその家族の損害賠償など、相談員対応は土日祝日年末年始の休日を除く午前9時から午後4時まで。弁護士対応は原則第1・第3金曜日午後1時から3時まで、愛媛県交通事故相談所で、電話 089-941-2111、 内線5310。愛媛命の電話、生活の困難や心の危機を抱えている人のための相談、毎月1日から10日は正午から翌朝6時まで、11日以降は正午から午後10時まで。電話相談で、電話 089-958-1111。 宅地建物取引相談、不動産のことならどんなことでもお気軽に宅建協会新居浜支部事務所までお越しください。第3水曜日午前10時から午後4時まで、祝日の場合は翌日です。テレコムプラザ2階で、お問い合わせ宅建協会、電話 34-8424。 酒害相談、アルコール依存や酒に関するトラブルなど、12月23日金曜午後7時から9時まで、市民文化センター第3中会議室で。特別暴力相談日、暴力団からの不当な要求や嫌がらせの相談、祝日を除く毎月第2木曜日午後1時から3時まで、公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター、松山市若草町県警本部第2庁舎、電話 089-932-1893。
11、新刊案内。録音図書。1、生と死について私が思うこと。 CD4 時間20分、菅三巡著。東日本大震災、原発事故後の私たちはどこへ向かうのか。個人と国家の生き直しを問うエッセイ集。2、見えないから見えたもの。 CD11 時間、竹内雅彦著。岡山盲学校の全盲の教師であった著者がどのようにして全盲になったのか。
その発症した幼少期からいじめを受けた小学校での出来事や両親の教育、東京パラリンピックで金メダルを取った高校時代などの様子が生き生きと描かれており、その後の教師寄宿舎の社官としての人生を経て、退職後にモンゴルに盲学校を作った経緯が分かりやすく書かれた本です。3. 私の履歴書、安倍修司、吉野家ホールディングス会長、 CD2 時間32分、安倍修司著。音楽で身を立てようと上京、20代で吉野家に入り、30代で倒産を経験、40代で社長になる。たかが牛丼、されど牛丼、波乱の半生を語る。4. 愛媛新聞俳句、2016年9月号、全1巻、CD1 時間、愛媛新聞社。9月3日、10日、17日、24日掲載。5. 声の姿勢だより、11月号、全1巻、CD1 枚。6. 写経だより、11月号、全1巻、CD1 枚。7. 身を尽くし料理長、今朝の春。全8巻、高田香織著。月に3度の三方よしの日、美代と助っ人のマタジの作る料理と酒が評判を呼んでいた。そんなある日、伊勢屋の美代に大奥奉公の話が。シリーズ第4巻。8、夫人の友、随筆、料理、11月号、各一巻、夫人の友社。9、平成切り抜き帳、10月号、CD1 枚、朝日、毎日、読売、愛媛新聞より。転訳図書。1、若おかみは小学生、パート20、花の湯温泉ストーリー、県提出、全4巻、霊城ひろこ著。魔界で思い出接客を始めたおっこ、魔界のルールに反すると知らされ中断することに、完結編。2、姿勢だより、11月号。
冬はすぐそこまで来ています。風邪などひかないよう十分お気をつけください。来月号の声の姿勢だよりまで、さようなら。